カーツ、今日は応援することについて。はい、皆さん元気ですか？あのね、元気になってきたな。元気ですよ、めっちゃ元気。なぜかというと、やっぱり応援メッセージをもらうからですよね。いろいろあるんですよ、フィードバックって。やっぱり、まず、わけわかんない、なんていうかな、バカバカしいコメントとかメッセージ、すごい少ない、本当に少ないです。ほとんどはなんか先生頑張ってくださいみたいな応援してるメッセージね。はい。そしてたまにそのちょっとコミュニケーションの問題があるのかな。その応援してるけどなんかちょっと一言多いというタイプもありますよね。なんかこう、いや先生頑張ってください、でもこれは好きじゃないみたいな、そういうことね。でもそれって結局応援してないんですよね。で、今日は応援についてちょっと話したいと思いますね。僕はですね、基本的に人を応援します。何かをやってる人を応援します。何かをやりたい人を応援するというよりか、もうすでにやってる人を応援します。やっぱりアクションをまず褒めたい、応援したい、素晴らしいと。なんかやりたいやりたいとか言ってる人はたくさんいるんですけど、実際やる人は結構少ない。だからこそ実際何かをやってる人を応援したいと思うんですね。どんなことでもいい、本当にどんなことでもいい、どんなことでもいいけど、なんか頑張ってる人を応援するって大事じゃないですか。で、僕は子供の時からずっとそう思ってた。クラスの中でね、例えば漫画を描いたり、こう絵を描いたりしてる子供がいるじゃないですか。うまい子はいますよね。うまい子が絵を描いてる。他の人たちは何て言いますか？他の子供たちは。すごい、何々くん絵がうまい、すごいすごいって言いますよね。そうするとその子はもっともっと絵を描きたくなるんですね。その反面、絵がうまくない子が絵を描いていたら何て言いますか？ほとんどの子供たちは。ね、何それ、ね、下手みたいな、ちょっと笑ったり、何それ全然ドラえもんに見えないよとかね、やめた方がいいよと、書かない方がいいよと、無理だよとか、大抵そういうこと言うでしょ。で、これ子供たちじゃなくて大人もそうなんですね。僕はそういう時に絶対そういうことを言わなかった。これはね、僕は結構自信がある。僕ってそういう優しさを持ってる。生まれつきか分かんないけど、なんか頑張ってる人を、なんていうかな、応援するんですよ。もう、なんていうかな、いや、それ、分かんないな。これもう説明っていうよりは、僕はそういう性格があるんだと思う。で、絵が下手な子が絵を描いてて、なんていうかな、その絵の上手い下手で僕は評価しない。全然。その、なんていうかな、書いてること、そのアクションですね、その行動がいいねと思っちゃう、思うんですよ。いいねって、いいじゃん絵描いてて、そんな感じ。今でもそれは変わらない。何かこうアクションやってる人ね、アクション起こしてること、もちろんいつも言うように、その犯罪じゃないですよ。なんか犯罪やってるやつに頑張れとは言わないですよね。泥棒を見つけてね、僕は夜歩いてて、誰かがね、誰かの家の、 あの2階とかにはしごをかけて登ろうとしてて、頑張れ頑張れとか言わないですよ。それはアクションだけど、そんなアクションは頑張れとは言わない。ただうまいとか下手とかそういうことに関わらず、なんかやってる人を、そのなんていうかな、応援する、ね、そういうのは基本的にあるんですよ。で、なんか全ての人がね、自分の意見をある意味言える世の中じゃないですか、今。特にその SNS みたいなところでね、誰でも匿名で、それがちょっと卑怯だと思うけど、匿名で意見を言える世の中ですよ、ね、自分の自己紹介をする必要がないですね。はい、私こういう名前で、何歳で、写真はこういう、写真は見せなくてもいいけど、こういう人でこういうことやってて、そこで まあ哲平さんのポッドキャストずっと聞いて、そこでちょっと意見があるんですがみたいな、そういう言い方じゃないでしょ。好きとか嫌いとか、まあそういう一言で、もしくは一方的なロジックで、どこでも何でも書けるじゃないですか。もういい加減ね、僕はなんかそういうの聞きたくないと思う時もあるんですよね。すべてのコメントがやっぱり嬉しいわけじゃなくて、まあ 5% ぐらいかな。 5% ぐらいだけど、結構そのランダムに来るから嫌なんですよ。僕はなんかリラックスしてる時とか、そういう時にピーンって言ってね、チェックしたらなんかわけわかんないこと言ってたりするわけですよ、一方的に。でまあそんなことは気にしなくていいとたくさんの人は言ってくれるけど、まあなんていうかな、ランダムだからね。例えばいきなり部屋の中にゴキブリが出たらちょっと驚くじゃないですか、リラックスしてる時に。まあまあ悪いコメントをゴキブリと一緒にして悪いけど、まあいいんですよ、悪いけど、そういう話だから。今話したいことはそのランダムに驚くっていうことね、いきなりっていうことね。なんか昆虫博物館とかに行って虫を見るわけじゃなくて、自分の部屋でリラックスして、ちょっとこうなんていうかな、まあのんびりしてる時にいきなりこう虫が足元にいるとビビるでしょ。そんな感じです。準備ができてないのね。なんか普通にシャワー浴びて髪を乾かしながらピーンみたいな、ちょっとチェックしてなんかなみたいなね、なんかのりこさんからのメッセージかなみたいな、ウキウキみたいな。いやまあそんなこと全然ないんですよね。全然ないですよ。のりこさんと全然連絡しないですからね、普段は。それが僕たちのなんていうかな、息ですよ。息って言葉わかりますか。息というのはなんていうかな、クールネスみたいなもんですよね。いわゆるなんていうかな、こうさらっとしてるわけですよ。ネチネチしてない、さらっとしてるの、僕たちの関係性というのは。大人だからね、大人だから。なんかこう普段ののりこさんのリラックスタイムを邪魔したくないわけです。でのりこさんも僕にそういう気持ちを持っていて、それがねやっぱりすごくこう心遣いみたいなものがあって、それが結構人間関係としてやっぱ大事ですよ。でそのさっきのコメントとかに話を戻すと、心遣いがなさすぎるんです。何歳なんだよと僕はちょっと聞いてみたい。とりあえず僕にコメントくれるときは何歳かだけとりあえず教えてくれ、教えてくれって、教えてくださいじゃないと。いや男女とかどっちでもいいんですけど、なんかたまにねそのちょっと判断に困るんですよ。なぜかというとね、まあ若い人だってちゃんとしてる人たくさんいるけど、少なくとも僕が20歳の時ちゃんとしてなかったから、心遣いとかなかったんで、僕が心遣いが生まれたのは、まあ大体27歳ぐらいで、結構遅かったので、まあ人によってはね、生徒さんとか25歳ぐらいでもすごいしっかりしてる人もいるんで、まあみんなとは言わないけど、たまにね、わかんないんですよ。これは若いからこんな感じなのか、それとも、変な大人なのか。例えば45歳でそんなんだったらお前変だろって思えるけど、なんか18歳とかだったらまあねってこう僕はまあ笑顔になる、ね、どんな変なコメントでもまあそうだよね、そういうふうに考える時があるよねっていうふうに思えるんですけど、とりあえず年齢がね分かんないと、その18歳のコメントを、もしくは16歳かもしれない、16歳のコメントを45歳と思ってとか50歳と思って受け取ると、ちょっとやっぱり変なやつって思うじゃないですか。もしくは、ね、それが15歳かもしれないし、僕の子供みたいに10歳かもしれない。例えば、ね、10歳の人がね、何か例えば変なポッドキャストでねみたいなことを言ってね、10歳がですよ。で僕はそれを50歳と思って、何こいつ変だな、やばいんじゃないのみたいな思っちゃってたら、それはただの誤解なんで、10歳の子供が書いたっていうことで理解したいじゃないですか。別に18歳を子供と言ってるわけでも20歳を子供と言ってるわけでもないです。人によってはすごくちゃんとしてる、でも人によっては全然ちゃんとしてない。僕もそうだったから 若さっていうのがたまにこう端的にね、こう気遣いとかそういうのがなく、一方的に何かこうコメントしてしまうっていう まあ、あの部分がありますよ、やっぱり、はい、まあまあまあ、とにかく応援の話ね、応援の話で、いわゆる応援する、あの応援の仕方っていろいろあると思うんですね。例えばですよ、皆さんが子供の時、まあ別にここで両親の文句を言うわけではないけど、こういう思い出がありませんか？両親とか学校の先生とか、おお君はすごいよ、よくできてる、だけどと言って、まあその結局否定的なことを言う結局ね、例えばいいね、いいけどみたいなね、それってやっぱり褒めて応援してることにならないんですよね。あの心理的には、心理的には全然ならない。で、自分が言われたらどうですか、ね、例えば、おお日本語の勉強頑張ってるね、だけどみたいな、いやだけど全然足りねえよ、ね、だけど字下手だよと、それ読めないよ、何その漢字、それ全然間違ってるよ、でも頑張ってる、すごいよみたいな、全然それ応援してないですよね。応援ってそういうことじゃないですよ。応援っていうのは、あのすごいすごい頑張ってね、もっともっと続けて、もし何かこうなんていうかな、手伝えることがあったら言ってねと、あのまあまあ例えばですよ、僕もポッドキャストの中でたまにこう厳しいことを言いますね。でもそれは厳しいことを言いますよとまず言っておいて、しかも半分冗談みたいなトーンで言うから多分大丈夫なんでしょう。それを聞いた人が、ああもうやる気なくなった、このエピソード聞いて僕はもう勉強したくなくなったというフィードバックは僕はもらったことがない。やっぱりその僕が意図することっていうのがね、多分通じてるから、今から厳しいこと言います、ね、例えば1日5分の勉強でペラペラになれるわけないでしょう、ね、そういうことを言うけど、でもそれはまあある意味納得してもらってるわけですよね。でもなんていうかな、まあ僕は嘘はつきたくないから、例えば5分の勉強でペラペラになれるとは言わないですよ。ただね、まあボトムラインというか、ただですよ、少なくとも勉強を続けてるっていうことは素晴らしいことだと思いますよ、本当に。それだけは忘れないでください。それだけはもう心の底から言ってます。心の底から日本語の勉強をしている皆さんにリスペクトを持ってますよ。するなとは言わないですよ。言うわけないでしょ。本当にこれは頑張ってください。そのアクションを僕は応援したいと思います。ただ分かってほしいのはね、僕も同じだから、ポッドキャストを撮り続けるっていうことの、このアクションについて、もう少しね、やっぱり、感謝してほしいとかじゃなくて応援してほしいんですよね。とにかくお互い応援したいわけです。僕は皆さんが日本語を勉強してるっていうことを僕は応援したいし、ポッドキャストを続けてるっていうことを応援してほしいんですよ。だから応援し合いたいんですね。僕のこう理想的な社会っていうのはそういうこと、人々が応援し合う、ね、全てのことにおいて応援し合う社会ですね。親切心は大事です。でも応援っていうのがちょっと足りない気がするんですよね。なんか人を助けるとかね、例えば、まあ、困っている人を助ける、これはやっている、ね、これは結構わかるでしょ。困っている人がいたら助ける。でもまあ普通に頑張ってる人たち、まあみんな頑張ってるんですよ、みんな頑張ってるんですよ。コンビニの店員さんだって、なんか掃除をしてる人だって、どれぐらいそういう人たちにこう応援してますか。なんていうかな、なんで応援するような態度を見せてますか、僕たちはね。でさらに言えば、まあ全てのオフィスワークもそうですけど、やっぱり同僚たちとかね、応援してますか。多分してないんですよね、されてないでしょ。皆さんがオフィスに行って同僚とか上司とか会社とかに何か応援されてるっていう気持ちありますか。多分ないんですよね。ないからこそ他の人も応援しなくなってますよね。そういう悪いサイクルが世界にあると思うんです。お互いがなんかお互いをちょっと道具のように扱っている、当然のようにね、おい頑張って当たり前だろみたいな態度がある。 当たり前じゃないんですね。やっぱり応援しないと、応援し続けないとやる気なくなっちゃうんですよ、みんな。だからみんなのやる気をなくならせないどころか増やすように応援し続けるっていうのはどうですか、ね、僕は皆さん応援します。だから僕を応援してください。でのりこさん応援してください。きみちゃん応援してください。他の先生たち応援してください。先生たちは生徒を応援するから、生徒も先生を応援してください。そういうふうに僕はなっていくといいなと思います。まあこれを聞いてる皆さんはもうそんなこと分かってると思うけどね、分かってない人がねいるんですよね、本当にびっくりする。まあ赤ちゃんなのかな、分かんない。でも僕は赤ちゃんの時から分かってたけどね、そんなこと。まあまあ頑張れ、頑張って、頑張っておっぱいをくれ、ね、僕も頑張っておっぱいを飲むよ、まあ、赤ちゃんの時から分かってたけどね、分かってないやつがいるんですよ本当に。まあまあ、というわけでそろそろ時間ですね。またね。